トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。県内各地から幼稚園、保育所、小中学校などでの運動会の便りが届いてますね。開催したところは種目を少なくしたり観客を制限したりと、ウィズコロナの中、形を工夫しての運営です。この番組では市町村のトップにお話を聞いていますが、今日は秋の一大イベント、万葉集全20巻朗唱の会を、その新しい形で実施した高岡市の高橋正樹市長です。まちづくりなど最近の動きと合わせ伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は高岡市の高橋正樹市長です。大和高岡店が撤退し、再整備が進む小田屋セリオに、今月県西部の伝統的工芸品の紹介、展示販売やものづくり体験などを行う高岡地域地場産業センターが移転オープンしました。今月3日、地場産センター、愛称がジーバですか、小田屋セリオに移転オープンしましたね。
はい、今までちょっと郊外に、ね、あった、どちらかというと車の駐車場を中心に考えてあった地場産業センター、これをですね、街中に、移転させて、そして、街の人ももちろんですし、それから、観光客の方々、あの辺にはね、大仏とか山城筋、金谷町といったね、観光地もありますから、そういったところへお出になる方もですね、やっぱりこの高岡の、伝統的ものづくりということにもね、直接触れていただこうと。もちろん企画展示といったこともね、高岡のものづくり工芸、新しいですね、側面をね、紹介していきたいと思っています。で、何より今回の特色はですね、スタジオを作ったんです。スタジーバーというね、ちょっとシャレなんですけど、このスタジオというのはですね、撮影系ですね、写真を撮ったりなんですけれども、これからですね、いろいろなものを売るにしても、単にその並べてるだけじゃなくて、動画撮ったりとか写真撮ったりとか、よく見せるためのですね、工夫をしていくこと、どういう人たちにどういうふうに見せたら、その素晴らしいものだということが伝わっていくかということを目指していきたいなというのが一つと、もう一つはね、今このコロナとかの関係で、やっぱりリモートでも伝わる作品への思い、そういうものをどういうふうに見せていくか、ノウハウをですね、ここで身につけていただきたいなと思っています。
新たなスタート楽しみですね。
そうですね、はい、いろんな意味で新しいステージに移っていくと思います。
はい、大和高岡店の撤退から1年余り、ジーバが移転したその太田屋セリオの現状とですね、これからの期待についてお話しいただければ。
そうですね、ちょうど1年間ほど経ちまして、一つのビルがですね、充足感というかね、詰まってきたなという感じがいたしておりまして、大変心強く思っています。今回のジーバもね、そうなんですけれども、交流の場としてのセリオタウンというものがですね、一つ一つ形に見えてきています。象徴といいますのは、例えばマルチプレイスというのを作って、みんなに使ってもらえるようなね、そういう場所ができました。多様な人々が集まる場所にだんだん成長してきているなというふうに今思っています。で、私はこれが大変大事なことだと思っていまして、例えば物を作る人がお年寄りを見たり子供を見たりする中で、何か新しいものをヒントを入れていくとか、あるいはその子供たちが遊んでいる姿が何か新しいですね、取り組みになっている、そういうような中で、まずは共有関係といいますかね、できたらいいなと思っています。それからセリオの 隣といいますか外もですね、まあ、これから新しい事業でですね、おたや通りを電脳空間にしようという、ね、試みがこれから進んでいきます、はい、この AR とか今流行りの VR とかね、そういうな新しい試みも、ね、どんどん展開していきますので、こういうセリオという核があったからこそですね、いろんなアイデアが出てくるんだなと思います。
目をですね、歴史的な街並みである十田県ですか、はい、重要伝統的建造物群保存地区である金谷町に向けますとですね、金谷いもじ町交流館の研修棟がオープンしました。
そうですね、やはりあの金谷町というのは何といってもそこはやっぱり芋のふるさとということで、これから工業を目指す人たちが実は集まってきてくれているんですけども、そのお互いが交流するような場所がない、あるいはそういう技術をみんなで磨き合う場がなかなか見つからない、あるいは地元の方々と何かディスカッションするという場がなかなか今までなかったんですね。でそれを今回のみんなで集まれる場所を、ね、作りました、まあ、集いの場であると同時にですね、そこでまあ研鑽をする、それから技術を磨く、そういう場所としてですね、これから大いに活用していただきたいなと思います。
そしてですね、最近注目されているのが今後市に譲渡される予定の旧富山銀行本店、どう活用していくかなんですが、
はい、これはですね、本当に貴重な財産になると思います。まあ、あの山町筋にあるわけですけれども、山町筋は、まあ、基本的には明治時代の土蔵造りの建物の中にレンガ造り、これ大正時代のものなんですけどね、市民にとって大変大事な建物ですから、市民の皆さんにも関わっていただいて一緒になってですね、どういうふうに使ったらいいか考えていきたいなと思います。
赤レンガの銀行で親しまれてきた旧富山銀行本店が市街地活性化に大きな役割が果たせる場に生まれ変わるといいですね。そして時代に対応するため新たにスタジオも備えた高岡地域地場産業センタージーバが移転したオタヤセリオ、他の施設との相乗効果で高橋市長が言うセリオタウンとして、そして周辺オタヤ通りを電脳空間にしようという新しい事業も加わり、街中がにぎわいを取り戻す起爆剤になることに期待です。トップインタビューいいね富山、高岡市の高橋正樹市長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルスをめぐる最近の動きですが、まず高岡市民病院の対応、これ拡充されますね。
そうですね、一つはですね、市民病院今度 PCR の検査を自前でできるような機会を入れました。早く結果をお知らせして対策を講ずることができるようになると思います。
それからあの抗原検査も始まりますね。
そうですね、例えば救急患者さんとかですね、はいはいはい、やっぱり早く検査をして、うん、まあ、何がしかの結果を出すという必要があります。そのためには実は抗原検査というのは大変早くできるんだそうでして、うん、こういう体制を整えて手術が安心安全に行われるようにしていく必要があると思います。もう一つは将来に備えてって話だと思うんですけれども、はい、エクモっていう言葉が気になりますかね。これはまあ、いわゆる人工心肺なんだそうですけれども、大変幸いなことに高岡ではですね、まだこの新型コロナで、まあ、重篤化した方はおられないんですが、どうしても呼吸器の病気ですから悪くなると心肺機能を手助けしてあげる必要があるね、はい、市民病院も責任ある病院ですから、備えていくことにいたしました。
さて前回の放送で話されていた新しい生活様式への支援補助金ですか、これいくつか採択が決まったということなんですが、
コロナはですね、本当に新しい生活様式といいましょうか、あるいは暮らしの仕方を、ね、変えざるを得なくなっています、はいはい、コロナでも会いに行きたいあなたと私、遮るパネルを乗り越えて、いろんな工夫があると思うんですね。そういうものをぜひ応援したいなと。で、皆さんこう割とすぐ気がついたところは、例えば手作りマスク、それから今パネルのことを言いましたけども、パネルとかパーテーションについてもね、いろんな工夫をしていただいています。あとはですね、キャッシュレス系のやつもいくつかありましたですね、要するに非接触型で取引の環境を整える工夫とか、造形をするのにですね、そういう資源をうまく、ね、使えるようなシステムですとかですね、そしてこれがまあ商品化に結びつけばですね、新しい市場が開拓できるんじゃないかなと大いに期待しています。
ところで市長はですね、ポストコロナの時代に向けた取り組みをよく強調されてますけれども。
そうですね、人の流れを止めるということは経済ずいぶん落ち込んだと思います。で、この今一生懸命動かす仕組みをですね、みんなで作りつつあります。消費をしようと思う気持ちを、まあ、チェアアップする、まあ、もろもろの思いを込めてですね、今回キャッシュレスのポイント還元というのをやりました。そうですね、はい、一月でですね、はい、2億8000万ぐらいのですね、還元をすることになりました。ということは実は 20% ですから、5倍にするとですね、十数億円 の、 効果があった、はい、でそれにまあ波及効果といいますかね、うん、見ますとやっぱり、まあ、大体20億円ぐらいのですね、消費喪失効果があったんじゃないかと。おかげでそういうキャッシュレスの店舗も増えましたし、はい、実際に使っていただく人も増えました。これがですね、今後ですね、経済が回復基調にある時期に、あるいは基調に持っていくためにもですね、このキャッシュレスで消費をするものを買う、使うということがですね、これからなっていくと 大変ありがたい。
まさにこれがポストコロナにつながるわけですね。
そうですね、これを弾みとしてですね、ポストコロナの生活のあり方の、ね、ベースになっていくんじゃないかなと、そう思います、はい、
キャッシュレスによるポイント還元は消費の活性化に一定の成果を上げたようです。そしてポストコロナ、コロナで変化した社会を見据えては、市長がキャッシュレス店舗も増え、実際に使う人も増えたとおっしゃるように、非接触型スマホのアプリやクレジットカード決済の普及にもつながると言えるかもしれません。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。高岡市の高橋正樹市長に小山健一が聞いています。毎年10月に高岡古城公園の水上舞台で万葉の衣装に身を包み、山中や歌い継ぐ万葉集全20巻朗唱の会。今年は全国から朗唱している動画を募り、それをつないでケーブルテレビやネット配信での開催になりました。
ウィズコロナでの行事はさまざまな制約がある中で工夫して取り組まれてます。
まあ、朗唱の会はね、みんな楽しみにしてました。みんなで集まって万葉集を着て万葉の歌を朗々と歌うと、ところがやっぱりコロナの関係でですね、集まりにくいとか、あるいは衣装を皆さん着られるので大丈夫かというご心配もあって、じゃあ集まるのはちょっと無理かねという話をしてましたら、それで何とかしたいという皆さんのね、本当に熱い気持ちが出てきて、じゃあこの動画を使ってやったらどうだろうかと、皆さんいろんな工夫をしていただいて、例えば何箇所も場所を変えて、アングルも変えたり場所も変えて、自分の町のなんか観光案内をね、名所を案内していただいたりとか、自分で曲をつけてですね、やったりとか、面白いなと思ったのは、なんか運動部の人たちがね、自分の種目をこうやりながら、スポーツしながら歌を歌うとかね、これ大変だったろうと思いますけどね、とかいろんな試みを、ね、工夫していただきました。で、見てても楽しいというです、ね、動画がたくさん出てきています、はい、今回は、ね、本当に嬉しかったな。海外からですね、随分投稿があったんです。で、私たちの姉妹交流をやっている、まあ、アメリカ、ブラジル、中国、の国々からも来ましたし、例えばシアトルあたりからも来たりとかですね、はい、なんかいろんなところが来たそうです。で、まあ、こういう海外の方々にも万葉集に興味を持っていただくということで、非常に大きな広がりを作ることができたのかなと思っています。
それから秋の高岡クラフト市場町、これもオンライン開催になるんですね。
そうですね、私としてはですね、あるいは皆さんもそうだったんですが、なんとかね、うん、そのやっぱり創作エネルギーを、高めたいということで、まあ、オンラインで、いろんな情報を提供するということを、まあ、実現しようとしています。例えば来たつもりになって、高岡の町づくりの工場とか工房とかをオンラインで見ていただくとか、あるいはその高岡の職人さんたちと、まあ、 見学者といいますかね、の人たちとの意見交換、あるいは職人さん同士もね、各地の職人さんたちと意見交換することがお互いにとってやっぱりメリットだなと思いますし、そういう意味でこの17からの土日ですね、4日間にわたって一番町を開催しますので、まあ、どうぞ皆さんもねご覧いただいて、そして高岡の今の工芸制作のですね、実情も垣間見てほしいし、また職人さんたちの意気込みもねぜひ感じ取っていただきたいなと、そんなふうに思っています、はい。
それから中止になった福岡町つくりもん祭りですか、これに代わってね、なんかインスタグラムでコンテスト、
そうですね、これも残念だったんですが、やっぱりこれも単に中止にしちゃいけないと、はい、なんとかやっぱりみんなで作っていくことで、この何かそれぞれのですね、皆さんが、つくりもんをですね作っていただく、それをまあインスタに撮って、そして送っていただく、作って楽しいことをインスタに撮って、ネットに上げる、このことをですね、ぜひ新しいですね切り口としてですね、作りもそのことをですね広げてい、いきたいなと思います。
締め切りが10月23日ですから、まだ間に合いますね。
そうです、間に合いますね。なんか見ていただくと簡単な作り方のね紹介もあるそうですので、ぜひご挑戦ください、
はい。こうした祭りイベント、これからも工夫必要ですね。
そうですね、やはり創意工夫を凝らしながら新しい時代を、新しい、まあ、生活を作っていかなければいけないなと思います。コロナには気をつけながら、しかし楽しみながら新しい生活をね作っていったらいいのかなと思っています。
朗唱した動画を募っての万葉集全20巻朗唱の会は、県外海外からの参加や工夫された動画もあり、新たな形で万葉集の魅力を発信できたのではないでしょうか。ウィズコロナからアフターコロナ、ポストコロナへ、イベントや祭りだけでなく広く経済社会活動でも、新しいスタイルが新しい広がりを見せていくかもしれません。今日は高岡市の高橋正樹市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週10月22日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。